は5時30分になりました。みんなでアンチエイジング第3週の今日は、一条整体院奈良整体学院提供でお届けする、一条整体院ママのよろずお悩み相談室です。今日も花房康彦院長先生と電話がつながっています。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。今日はですね、ちょっとテーマが女性限定になってくるんですが、生理痛、それから不妊、これがテーマということで、若いリスナーさん、大学生なんですけれども、生理の1日目に生理痛がこう起きやすくてちょっと悩んでますというメッセージが来ております。
はい。
はい。では、まずこのあたりからお願いします。
はい。生理痛はですね、
はい。
大体なんですけど、
はい、
子宮っていうのはですね、
はい、
実は筋肉でできてまして、
はいはい、
で生理っていうのはその、内膜をですね、
はい、
こう作っては壊し子宮の中でしてるわけですね、
はい、
でそれをこう出すとき経血を出すっていうのが、生理、ご存知だと思うんですけど、はいはい、その時に子宮がですね、筋肉で動かす指令を出してるのがね、
はい、
脳じゃなくて、
はい、
当たり前ですよね、自分で経血出そうとかできないんですよね。
あ、
勝手に出るわけですよ、
はいはいはいはい、
子宮がこう動いて動くんですね、子宮が、
はい、
でこう出す方にこう動かすわけなんですね。
つまりあれですか、はい、陣痛の弱いやつという感じですか。
そうですね、はい、
はい、
それでその時にちゃんとこう普段からなんていうんですかね、動きが良くない子宮の場合はですね、
はい、
筋肉が鍛えられてないので、でちょっと痛みが出ると、筋肉痛みたいな感じで。
おお、なるほど。
1日目のだけっていう人はそういうのが多いんですけど、
うんうんうん、
もっとひどい人いるんですね。
はい、もう本当にずっとダメとか寝込んじゃう人とかもありますよね。
出血量も半端じゃない人とか、いろいろ、子宮の中に子宮筋腫ができてる人とか、
はい、
それから一番ひどいのが内膜症の方ですね、
はい、
でこの子宮内膜症の方っていうのは何でなるかっていうと、
はい、
卵管っていうのが卵巣の手前にあるんですけど、
はい、
卵管がこの卵巣とはくっついてないですね。
ほうほうほう。
穴開いてるんですよ。
はい。
穴開いてるの、内臓の中とつながってるんですね。
はい。
で、お腹の中をこう卵子が通って卵管までこう行くんですけど、
はい。
その穴開いてるところに経血が逆流しちゃうんですね。
ほう。
なんで逆流しちゃうかっていうと、もともと卵管っていうのは、鶴が翼を広げたみたいな感じで、なんていうんですか、Y の字。
はいはいはいはい。
その Y の字になっていれば、逆流することはないんですけど、
はい。
それが卵管とか、その子宮とか卵巣とか全部、骨盤と人体でつながって、ぶら下がってるんですね。
はい。
骨盤がこう開いてきてたりとか歪んでたりすると、この形が悪くなって、
うん、
でその経血が本来はこう膣を通って出てくるはずのものが卵管を通って出ていってしまうので、
はい、
で内膜がこの内臓の中にできてしまうってね、恐ろしい病気で、
ほ
ー、もうとてつもなく痛いんですよ、これね。
なるほど。
僕経験してないですけど。
いや、まあ男性ですからね。
ただ、本当に痛いっていうことで。
そ
ういう方の場合も、まず骨盤を直して、これ以上経血を出さないと。
うんうんうんうん。
で、それから、内膜ができてしまっているところを、
はい。
内臓の生態っていうのがあるんですけど、
うん。
これで、こう、削っていくというか。
うん。
もともと本来あるべきものじゃないものですから、
はい、
だから本来は免疫細胞がやっつけてくれるんですけど、
はい、
ちゃんと免疫細胞がそこら辺まで行ってくれないので、
はい、
それも強制的にこう に混ぜていくみたいな感じで、
はい、
そうすると結構、内膜症の方なんかなかなか時間かかりますけど、でも1日目が痛いなんて方はもう骨盤矯正すれば、
あ、大体治る、
もうあっという間に、
あ、そうなんですね、はい、
だから生理痛って本当はなくてもいいんですね。全く無痛の人もいるんです。
人によっても全然こう、
全然違う、ね、
ケロッとしてる人と、なんかもう、お腹の痛い人、お腹とか腰が痛い人と、全身しんどい人と、いろいろありますもんね。
そうなの、もう最初から大変な、もう、本当に所長の時から大変だったって、もういつもこう救急車で運ばれるほど痛いっていう人が、整体で骨盤回したら全然大丈夫なんていう、もう先生、生理痛ってなくていいんですかと聞いてくれて、なんでですの、
そりゃ なければないに越したことはないでしょう、ね、
いきなり血が出てきたから私びっくりしたんですけど、
じゃあその人にとってちょっと若干痛みは目印だったわけですね。
そうなんです、ああ、夏に用意しなきゃと
か、なるほどなるほど、
でないのも困るみたいな。そんなこと言われたもんね、
うん、そうですよね、
計算してくださいね。
そうですか。で、その生理痛よりはもしかしたらちょっとこう深刻なのかも分かりませんが、最近この不妊が、ね、多いですね。
すごいですね、
晩婚化とも関係あるのかなと思ったりもするんですけれども、結構やっぱりその不妊の治療をしている方って私の周りにもいるんですが、
はい、
うん、このあたりは、原因は人それぞれなのかと思うんですが、
で、骨盤の歪みっていうのも結構あるんですけど、
はい、
やっぱりその卵巣とか子宮の方にちゃんと血液リンパが流れてなかったら栄養が足りないので、大体不妊の方ってそのなんか口の周りに吹き出物がよくできるとかね、あれ大体骨盤が歪んでるんですね。
あ、そうなんですか。
女性ホルモンが出が悪いんですよ。女性の方がニキビとか少ないですから。
あ、そうですね、そういえば。
そうなんですよ、で、やっぱりね、そういう例えば、冷え症の方とかね、便秘したりとか、生理痛が激しい人ってのも割と妊婦の人が多いんですけど、やっぱり治していったら結構なっちゃうんですね。
なるほどね。
でもね、最近男性の不妊も多いんですよ。
あ、よく聞きますね。女性が何年も病院通って改善されずに、夫を病院連れて行ったらそっちが原因だったっていうようなのを聞きます。
これね、結構乳製品が原因だったりするんですよ。また出ましたね。
はい、
牛乳とかね、
はい。
牛乳とかチーズヨーグルトとかね。
っていうことはね、食生活の欧米化みたいなのが影響するんですか？
そうなんです。大体乳製品たっぷり取るようになった文明の発達した国は少子化してるんですね。
あ、
それはね、子供が多い国っていうのは貧しい国が、
はいはいはいはい、
激貧の国とかやたら多いんですよ。
うん、
激貧の国なんか牛乳とか作ってる余裕ないで、牛なんかに食わせるように人間が食べろっていう感じになるから、豊かな国のそのものであって、だから本当に子供欲しい人は旦那さんとかね、牛乳飲むな、チリ食べるなってね、ヨーグルト食べるなみたいな感じで、やった方が、っていうのは牛っていうのは大体、特に日本なんかそうなんですけど、妊娠させた牛のおっぱい絞るんですよ。
あ、それはそうですよね。普通そう出ないと出ないですもんね。
で、普通妊娠中はおっぱい出ないじゃないですか。
あ、はいはいはい。
産後じゃない。ところが、搾乳期で刺激を与えると、ね、出てくるんですよ。
あ、妊娠中の牛さんもおっぱいを出してるんですか。産んだ人だと思ったら違うんですね。
産後じゃなくて。
へえ。
もう年がら年中絞ってるんですよ。
へえ。
で、常に人工授精で妊娠させるんですよ。そうすると、そうしないと牛が多いほど儲かるわけですから。
はいはい。
ね、だから、常に妊娠中の牛のおっぱいっていうことは、一つ問題があるのは、妊娠中っていうことは、女性ホルモンがいっぱい入ってるんですよ、ミルクの中に。
はい。
ピルってあるじゃないです
か。はい。
ピルっていうのは、あれ女性ホルモンなんですね。だから女性が女性ホルモンを飲むことで、私妊娠中なので、もう妊娠しませんっていう体に。
勘違いするんですか、体が。
そうです。それで、避妊するわけですね。
はい。
だから乳製品を取りながら、不妊治療を受けていくっていうのは、低用量ピルを飲みながら、 不妊治療を受けているようなもので、
不
妊治療を受ける方はぜひ乳製品をやめていただいた方がいいなと。
なるほど。そうなん
です。環境ホルモンなんてもんじゃないですから。
人
の女性ホルモンは人間の女性ホルモンとほぼ同じですから。
あ、じゃあもうそれに体が影響されるっていうか対応してしまうんですね。
そうですね。だから男性なんか本当に精子少なくなるし、
うん、
おっぱいが大きくなる人もいますね。
いや、それって例えばその摂取、はい、をやめたら一定期間で状況は改善されていくんでしょうか。
そうですね。やっぱりどんどんどんどん体細胞入れ替わっていきますから。
はい。
またちゃんと男性がね、男性ホルモンがしっかりと優勢になっていくので。
なるほどね。
男性の精子も増えてきますね。
なるほどね。ではまあその食生活も改善しながら、女性の場合はまあ一応骨盤なんかもきちんと整えるということが必要だということですね。
はい。
で、まあ、先生のところは、託児付きのっていうことで、赤ちゃん連れとか小さなお子様連れのママさんが多いということですが、その前のそのマタニティの方もいらっしゃるし、っていうお話もこのコーナーの中で聞きながら、ではそのさらにその前の段階のその不妊であったり、ね、あるいはそこにも。
うち不妊治療やってるかな、赤ちゃんいつもいるでしょ。
はい。
本当にね、深刻な不妊治療されてる方って、そういう子供連れの人見るだけでストレスなんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
そういう、ちょっとメンタル的にそういう感じの人はやめた方が、まあ、カウンセリングしますけどね。
ただ、それ、あれですよね、そうすると、矛盾してるのが、不妊治療が多くが産婦人科が扱ってるっていうのは、矛盾ですよね。
あ、やめた方がいいです、それ。
なるほど。
ストレスが一番不妊の原因なんですよ。
そうすると
非常に、
そうするとどっちかというと産科を扱っていない、そのいわゆる女性外来みたいなところの方が、
もう不妊専門のとことかね、
あ
の方がそういうメンタル的にも、あ、産みたい産みたい産みたいけど、あの人はいいなみたいな感じで、
うんうんうん、
もう妊婦さんとか小さい赤ちゃんを連れてる人に嫉妬するような人はこれなかなか妊娠しにくいので、
ああ、なるほどね。
まずそのこだわりを捨てないといけないんですよ、
ね。うんうんうんうん、
もういいや、産めなくてもいいっていうぐらいになってからだったらうち来てもいいですけど。
なるほどね。わかりました。でもそれってよく私の周りでも、子供できないから仕事始めたら妊娠したとかっていう人が結構いて。
そうね。人間の力で作ってやろうなんてね、そんな高慢なんです。
ああ、なるほどね。
授かりもんですからね。
うん。じゃあ、気持ちを楽にして、それはもう機会を待つということですね。
もう天に任せるっていうね、そういう気持ちを持たないと、やっぱりね、赤ちゃんは来ないです。
わかりました。さあ、それではもう、ちょっとあと50秒ほどしかないので、先生のところのまた連絡先、予約の方法などお願いします。
わかりました。はい。とりあえず、ホームページをね、まず見ていただきたいので、
はい。
一条整体院でググっていただいて、
はい。
はい。で、ホームページない方はですね、電話番号が
0742-354976、
はい、よくなろう、
はい、
こちらでいろいろちょっとこう聞いていただいて、
はい、
いきなり突然来られると非常にこちらも何とかしてあげたいと思うので、バタバタしてご飯も食べれなくなったりするので必ず予約をして、
はい、
それから来ていただきたいなと。
はい、わかりました。ありがとうございます。はい、では今週も先生どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、一条整体院マナマのよろずおなやみ相談室をお届けしました。